恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは地境を動かさず幕を張り広げ、綱を長くという標語を掲げて新しい一年を歩み始めています。この標語はどこから来てるのでしょうか。もちろんそれは聖書から来ています。この聖書の言葉への信仰こそが私たちが動かしてはならない地境です。この標語を掘り下げるために、これからしばらくの間、聖書使徒行伝からこうして教会はというテーマで礼拝においてお話できたらと願っております。このこうして教会はという言葉ですが、それは使徒行伝の9章31節から来ています。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していった。ここに記されているこうして、英語では善という言葉ですが、これは出来事の経過とその出来事が起きた理由を説明する接続詞です。すなわちこの9章の前に、なぜ教会が平穏を保ち基礎が固まり、主を恐れ聖霊に励まされ信徒の数が次第に増えていったのか、その経過と理由が書かれています。ちなみに旧約聖書には教会という言葉は出てきません。なぜなら旧約の時代に教会はなかったからです。教会はイエス・キリストが十字架にかかり復活され天に戻られた後に、イエスの弟子たち使徒たちと共にこの地に誕生したものなのです。あたかもそれはイエス・キリストがご自身と引き換えにするかのようにして、この地に最初の教会が誕生し、そしてそれが世界に広がり、私たちの教会もそれゆえに今ここにあるのです。世には牧師や神学者が書いた教会成長に関する書物が数え切れないほどありますが、私たちがこれから見ていくことはそのオリジナルとなるものです。教会の基礎が固まり前進していくということ、すなわち私たちの地境が堅固となり、さらにその天幕を広げていくために、私たちが従うべき原則がこの使徒行伝には記されています。まずその使徒行伝の冒頭を拝読させていただきます。テオピロよ、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった使徒たちに聖霊によって命じた後、天に挙げられた日までのことをことごとく記した。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られた。そして食事を共にしているとき彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。さて弟子たちが一緒に集まったとき、イエスに問うて言った。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか。彼らに言われた。時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなたは力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの伝道、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。こう言い終わると イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。イエスの登って行かれるとき、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて言った。ガリラの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れ、天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになるであろう。お読みになっていてお気づきになったかと思います。ここにはイエス・キリストが天に上げられる前に、弟子たちに語りかけた言葉が書かれています。もし皆さんが大切な人を残して、天国に行かなくてはならなくなったら、最後に何を語りますか？そうです。自分が最も大切にしていること、そして彼らの助けや益となることを言葉を選んで言い残すことでありましょう。イエス・キリストにとりましてそれは聖霊、ホーリー・スピリットがあなたたちに望むであろうということであり、イエス様は繰り返してエルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束、すなわち聖霊を待ちなさい。この聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと、弟子たちに言い残したんです。神学的な話になりますが、私たちクリスチャンは、三位一体の神、トゥリニティを信じています。この三位一体という言葉は意外にも世の中でも知られておりまして、某総理大臣が三位一体の構造改革と言ったり、俺の三位一体はラーメン、チャーハン、餃子だという方もおります。もちろんこの場の味というのは味という字なんですけれども、しかし実際の本家本元の三位一体は、父なる神、子なる神キリスト、そして聖霊なる神。これら三つを一つとする神なんです。聖書はすでに聖書の初めの章、創世記のに開口一番書いています。初めに神は天と地を創造された。地は形なく虚しく、やがて闇が淵の表にあり、神の霊が。水の表を覆っていた。イエス・キリストについて聖書はこう証言しています。巫女は、キリストは見えない神の形であって、すべての作られたものに先立って生まれた方である。故に神が最初の人間を創造するにあたり、こう言われたのです。神はまた言われた。我々の形に、我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものを治めさせよう。神は人を創造する際に我々と言いました。言うまでもなく、これは神が三位一体であるからです。創造者なる神も、神の霊もキリストも、世の始まり以前から時間を超え、永遠に存在しているのです。そのイエス様は、ご自身が弟子たちの前から姿をなくすにあたり、彼らがこれから宣教を始め、教会という信徒の集まりが誕生するにあたり、あなたに教えたことを頑張って守りなさいとか、すべてはあなたの経験と力量にかかってるとは言わずに、一切言わずに、聖霊を受けなさいと言われたのです。そう、それは、これから神の技を進めていくのは、聖霊の働きによるなだということです。そしてこのことは、その時にイエス様がパッと思いついたような思いつきではなくて、かねてからイエス様のお心にあったことでありました。イエス様がまだ弟子たちと共に活動していたときに、たびたびイエス様は言っておりましたでしょう。 私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。私が父の身元からあなた方に使おうそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きについて世の人の目を開くであろう。けれども真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。皆さん、イエス様は当初から最初からその時に必要なのは聖霊だということを知っておられました。ここにすべて何々であろうと書かれてあるように、この後に弟子たちの上にその言葉の通りに聖霊が注がれ、彼らは力を受けて世界に出て行き、キリストの証人となったのです。使徒行伝の冒頭に出てくるイエス様の弟子たちは皆すでに復活したキリストに出会っていました。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られた。十字架に貼り付けにされて絶命したと思われたお方が、実際に自分たちの前に姿を現し、数々の確かな証拠を彼らは目の当たりにしていたのですが、いたのです。そしてそれがなんと40日続いた。このような類のない強烈な経験をした彼らには、このイエス・キリストを伝えていくという情熱と確信がその心にあったに違いない。しかしイエス様は抑えきれない興奮で心が燃え、もう勇み足で世界に出て行こうとしている彼らにストップをかけ、エルサレムにとどまり、かねてから言われていた聖霊を待ち望むようにと言われたのです。この世には老舗旅館や老舗の和菓子店というものがあります。中には創業は江戸時代で300年のれんを下げていますというようなものもあります。そんな話を聞きますと、私たちはすごいなと思います。しかしクリスチャニティは2000年来、見えない神を信じ、この神と共に歩み、イエス・キリストの十字架を信じなさい。そうしたらあなたは救われるということを言い続けており、そのことを応答する、そのことに応答する人たちが、今も耐えることがないのです。こんなこと、普通で考えたら、ありえないのです。それではなぜこのありえないことが2000年もの間継続されているのでしょうか。よほど2000年間人間がしっかりしていたからでしょうか。 いいえ、キリスト教会はこの2000年の間に多くの問題を起こしてきました。そしてその主犯格は言うまでもなく我々人間です。すなわち人間の力によってこの2000年もの間のクリスチャニティが保たれているのではない、そんなはずはないのです。それではなぜか、答えはお分かりでしょう。このことにつきます。すなわち2000年前に弟子たちの上に注がれた聖霊が、それ以来教会の上に注がれ続けてき、今も注がれているからです。先にお話ししましたように、それはこうして教会はユダヤ、ガリラやサマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ、聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していったの中に、主を恐れ、聖霊に励まされて歩みと書いてある通りです。そもそも、私たちがイエス・キリストへの信仰を決断するとき、すなわちイエスこそが私の主ですという信仰の告白を知るするとき、そこには聖霊が働いているのです。パウロが書いている通りです。また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない。イエスは主であるという信仰告白は、私たちが自らの力では言い得ないものであり、それを告白するときには聖霊様が働いておられる。この聖霊がイエス様の約束通りに弟子たちや人たちに臨んで以来、彼らの宣教の技はこの聖霊の指示に従うものとなりました。パウロはその宣教の旅を続ける中、聖霊の導きというものに細心の注意を払いました。彼が第2回の伝道旅行に出ているとき、彼は聖霊のお導きに従い、自ら向かうべき場所を一つ一つ決めていったのです。それから彼らは、アジアで御言葉を語ることを、聖霊に禁じられたので、古着やガリラや地方を通っていった。そしてムシアのあたりに来てからピデニアに進んでいこうとしたところ、イエスの御霊がこれを許さなかった。それでムシアを通過してトロアスに下っていた。彼らは頭の中でアジアで宣教することが最善と思えたのかもしれない。しかし聖霊様はそこに介入されて、その地に行くことを許しませんでした。まさしく彼らの宣教の秘訣は、その御霊の細き御声にその心の耳を傾け、それに従い生きていくことだったのです。時に皆さん、私たちはあの人に目をかけてもらえば大丈夫というようなことを言われると安心します。これが人間の差がです。しかしその人は私たちと同じ人間なのです。聖書は言っておりますでしょう。あなた方は鼻から息の出入りする人に頼ることをやめよう。このようなものは何の価値があろうか。我々は天地創造の前からおられ、天地万物を支配しておられる、その神なる霊と共にその人生を歩むことができる。いいえ、もっと言いますと、聖霊に満たされて生きることができると聖書は言っているのです。そこであなた方の歩き方によく注意して、賢くないもののようにではなく、賢いもののように歩き、今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代なのである。だから愚かなものにならないで、主の御旨が何であるかを悟りなさい。酒に酔ってはいけない。それは乱行のもとである。 むしろ御霊に満たされて主と賛美と霊の歌とをもって語り合い、主に向かって賛美の歌を歌いなさい。神がこの世界におられて、皆さんそのことを信じていらっしゃると思います。その神なる聖霊に満たされて生きる生き方があるとするのなら、否あると聖書は言っています。私たちが寝ても覚めても願い求めるものは一つしかありませんでしょう。そうです、それは私を聖霊で満たしてくださいという願いではありませんか。水曜祈祷会では最近、肉なる人間について学びました。そう、私たちは肉体を持つものであり、この肉体がある限り私たちの人生にはいろいろなことが起こります。肉体を持つゆえに喜びというものがあります。おいしいものを食べたとき、感動する光景を見たり、音楽を聴いたとき、私たちの肉体は、肉は喜びます。しかしこの肉体を持っているということは、私たちはさまざまなチャレンジに向き合います。なぜなら肉体はやがて朽ちていくからであります。そうです、時に肉体はあちこちに病を負うものであり、そして最後にはその肉体の命は失われるのであります。また私たちのこの肉体には罪の温床ともなります。聖書はこの肉体をまとっている私たちの心にある思いを肉なる思いと言います。聖書はその肉なる働きについてこう書いています。肉の働きは明白である。すなわち不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円濁、およびこの類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく、このようなことを行う者は神の国を継ぐことがない。言うまでもありませんでしょう。これらのことによって私たちの人生は混乱し、最悪の場合、これらのことによって私たちは破滅してしまうということ。初代教会において、もし教会が失われてしまう可能性があったとしたなら、その第一の原因は人間自身であったことでしょう。そうです、彼らが聖霊に満たされて、聖霊に導かれて教会を立て上げていかなければ、それを保ち続けることは困難を極めるのです。最初の人間アダムは土から作られ、その土に神の息、すなわち神の霊が吹き入れられ、人は生きるものとなったのです。ですから私たちの肉体には霊的なものを求める思いがあるのです。我々日本人は関心がありますでしょう。スピリチュアルな話が、守護霊、自爆霊なる霊の話がなされますでしょう。なぜ私たちは神の息がかかった霊的なスピリチュアルな存在だからです。私たちはスピリチュアルな存在ですから、スピリチュアルなことに無関心ではいられないのです。しかし私たちが本来向けるべき関心は、守護霊とか呪縛霊とか水晶玉ではなくて、私たちの思いは神の霊、聖霊に向けられるべきなんです。もしあの時弟子たちが復活の主に出会ったという自らの強烈な経験による興奮と情熱だけで宣教していたらどうなったでしょう。確かに興奮と情熱は人に伝染します。しかしそれはしばしの間なんです。せめてもっても10年、 弟子たちが死んでしまえば、その興奮を知る者などは地上から全くいなくなってしまったことでしょう。皆さん、これが我々の肉の力の限界なのです。ですからイエス様は聖霊を待ち望めと言われたのです。自分の力がもう尽きてしまったっていう方いますか？そうです、肉の力には限界があります。それは明白です。しかし私たちはそれであってもこれ以外にはないとばかりにこの肉に頼ります。そう、それはたとえ私たちがクリスチャンであってもです。聖霊様と口では言いながらも、それは単なる掛け声に過ぎず、その働きに信頼せずに、来る日も来る日も自分の肉の力だけでに頼り切る。肉の力で頑張っていますと、心身の疲労が積み重なりますから、心の中から不満や愚痴が出てきて、それが自分を悩まし、人との関係を混乱へと導きます。そして最後には、バーンアウトしてしまう。もし私たちが、そのような生き方に終始しており、限界を感じていますのなら、私たちにはまだ一つ希望があります。その希望は、当初何よりも先に置くべきものでした。何かを言う前に、何かをする前に、このお方により頼むべきでした。そう、それが聖霊です。先に読みましたガラテヤ書は、肉の働きというものを明白にして、その後に聖霊が結ぶ身について書いています。そう、それは人間の力によって結ばれる身なのではなくて、聖霊に満たされるときに聖霊によって結ぶことができるものです。しかし御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。これらのものが私たちの心に結ばれることを望まない人はいませんでしょう。これらが私たちの人生を良き方向に向かわせる、これらが人との関係に祝福をもたらし、壊れた人間関係を築き上げることができるということを否定する人はいませんでしょう。申し上げていますように、私たち人間は神の息、すなわち神の霊を受けて命あるものとされたのです。クリスチャンは御霊によってイエスを信じてクリスチャンになったのです。すべて私たちの命も私たちのクリスチャンライフも御霊によって始まっているのです。しかしそれがいつの間にか自分以外に頼るものはない、この肉の力ですべてを成し遂げていくかのごとく私たちは生きています。パウロはそんな人々にこう言いました。あなた方はそんなに物分かりが悪いのか。御霊で始めたのに今になって肉で仕上げるというのか。最初の教会が生まれる前にイエス様は聖霊を待ち望めと言いました。そしてエルサレムの2階座敷でイエスの弟子たちはその約束の聖霊を受けました。地上最初の教会が誕生した瞬間です。教会は聖霊降臨とともに始まったのですから、 我々は聖霊と共にこの教会を立て上げなければならないのです。このメッセージを準備しており、深く反省しました。それは私自身、この聖霊の働きというものを忘れてしまったり、過小評価していたことがあったということです。聖霊聖霊と言いながら自らの肉に頼っている自分の姿が示されたのです。主にある皆さん、私たちも教会も神の霊によって始まりました。そうであるのなら、我々はその聖霊と共に歩むべきです。これが私たちの原点であり、私たちの原則です。聖霊に満たされて生きるということ、これ以上の生き方はどこにもありません。聖霊に導かれ、聖霊に励まされ、聖霊に満ちている教会、それが私たちが教会に対して第一に求めるべきことなのです。お祈りしましょう。御霊で始めたのに、今になって肉で仕上げるというのか。天の父様、ここにおる多くの者たち、私も含め、あなたの愛と恵み、憐れみにより御霊のお助けをいただき、クリスチャンとなり長い年月が経ちました。今改めて聖霊、その存在をこの朝確認することができましたことを心から感謝いたします。すべては御霊によって始まっているのに、私たちはそれによって命を得ているのに、今もこの生涯を己の肉によって仕上げようとしている。ああ主よ、これが私たちの差がであり、私たちの心にある罪であります。どうか主よ、憐れんでくださって、あれだけうちに情熱と確信と力と興奮を持ち合わせた弟子たちに、そのままでは世に出ていくことを禁じられ、ただ聖霊を待ち望めと言われた主イエスの言葉を、この朝私たちも一言ではなく受け止めるものとしてください。私たちがこの肉の力でどんなに頑張っても、あなたの前でそれはどれほどのことでしょうか。どうぞ御霊に満たされて歩む、その生涯を第一として願い求めるものとしてください。聖霊を求める者に、神を、あなたは必ずそれを私たちに与えてくださると聖書は約束しています。どうぞ我々一人を御霊で満たしてくださいますことを、この教会を本当に主よ、聖霊が主導権を持ってこれからも導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。御霊に満たされ、我々の日常生活の中に本当に喜びと感謝と平和が、賛美が私たちの内から現れ出ていくことができますように。肉の働きは私たちの働きです。御霊の実は聖霊が結ばせる実です。その違いをしっかりと心に刻んで、この生涯を歩むものとしてください。このことを主にある兄弟姉妹と確認することができましたこと、心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。 ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。